中澄明弘のダベリ。
はい、始まりました。中澄明弘のダベリ、今月もよろしくお願いいたします。2月になりまして、皆さんいかがでしょうかね。全く社会的に言うと、なんていうんですか、某ウイルスのせいで、せいでっていうのも変ですね。もう某ウイルスもう1年経つんですよね。あれから中国から武漢の方ですかから出てきて、で春節はそのままやっちゃったから日本に広まったっていうね。特に北海道とかはえげつない被害を被りまして、でまたクリスマスぐらいはちょっと経済をっていう風なところで、経済をちょっと優先してですね、今ちょっとつけよう。大体、なんですか、2、3週間後に結果が出るとかっていうんで、本当に年明けてから結果が出たような流れになりましたね。で、もう復帰の目処もまだ立ってないっていうようなところですね。まあ冬ですからね、インフルエンザはなかなかそのマスクを皆さんするように、よりするようになったというか、まあそういったこともあったので、皆さん、そういったところは気を使われているのかなというふうに思います。まあ、体力面もね、なんていうんですか、抵抗力とかもなくなるんで、そういったウイルスにかかってしまうと、まあ、治ったとしてもまた別のもの、ウイルスというか、かかれるっていう方は多いというふうに聞いておりますね。まあ、自分もですね、正月は、ほとんど外に出てないですね。多少、副業の配達をしたぐらいで、なんかお年玉印税みたいなのが出たんで、それをちょっと、まあ、その後もお話またできたらいいかなというふうに思ってます。で、私なりのその正月の過ごし方といえば、まああとはちょっとコート欲しかったんですよね。で、よく行くナノユニバースっていうセレクトショップがあるんですけど、僕そういうちょっときれいめな感じのものが結構好きなので、そこでコートをまあ3万だったのが2万ぐらいだったんで、いい感じに、なんていうんですか、服屋さんもやっぱ大変で、1月2日とか結構空いてたんですよね。なんかそれまでにやっぱりプレセールを、まあクリスマス時期っていうようなところでやってたっていうのがあってですね、2日目の、まあ初営業日ですよね。で、そこの午前中に行ったんですけど、もうほとんどなくて、サイズとか。まあ自分のお気に入りのなんか紺色とかそういうのがあればいいなと思ったんで、それのサイズはちょうど残ってまして、なんなく買うことができました。なんか在庫もあまり、やっぱりもう作ってないみたいですね、服屋さんも。なんていうの、あんまりその在庫を抱えるリスクっていうのは結構あるじゃないですか、服屋さんって。だから、生産自体もあまりしてなさそうでしたし、ここのその1回目の研究自体で、やっぱ春夏商戦ってかなり大苦戦したと思うんですよね、アパレルさん。まあ、どこの会社もそういうところも多いと思うんですけど、アパレルっていうだけにフォーカスすると特に、春夏はもう店閉めてたっていうのがありますから、1ヶ月以上ね、ゴールデンウィークまで。なので、かなりそういったところ影響していたっていうようなところあるんですが、まあ、秋冬も引き続きちょっとそういった流れになってくるかなというふうに思いますね。で、日本ですと、やっぱりユニクロがすごいじゃないですか。すごいっていうか、もう今更の話ですけど、秋冬でね、ジルサンダーさんとのコラボレーションのプラス J っていうのが久しぶりに、9年ぶりかなに復活して、で、秋冬商戦ちょっと盛り返してですね、もうえらいことになった、ね。一部の店舗だと、もう密も密ですごいことになってたっていうふうなところもあったっていうぐらいですから、まあ春夏もこれから、おそらく、まだ契約は多分終わってないというふうに報道はされている、契約終了とは報道されてないので、おそらく 春夏、21年の春夏も、出てくる近々です。大概が遅いんですよね。秋冬も最初出たのが11月ぐらいにフルラインナップで、発売したので、まあ、速乾ですね。あり得るかなというようなところはあると思いますんで、ちょっとそこは期待したいなと思ってます。で、まあ、正月の今後の動き方だったり、ピーク時のこの冬の、配達において、ちょっとどうやっていっていくかっていうスタイルを、自分の中で話していこうかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。では、今月もね、始めていきたいなというふうに思っておりますので、やっていこうかなと。まあね、なんか、職業に関しては結構、僕は自分、ベラベラ話してしまうので、 まあコンパクトになるべくまとめられたらいいかなというふうに考えております。では今月もよろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はイーレティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明宏自身が、気になったものを紹介していくコーナーです。で、まあ、毎月ちょっとね、この場を借りて報告をさせていただきたいと思ってます。で、つい最近ですね、初めにウォルトっていう、スウェーデンかな、フィンランドかから来た、そういったなんて言うんでしょうね、まあ、ウーバーイズのようなものですね。まああります。で、ワイドショーとかでもね、ここ最近紹介されて、今最近ですか、先月はカンブリア宮殿でもウーバーイーツを特集していただいて、まあカンブリア宮殿は結構フラットなんですよね。まあもともとテルトはまあそんなになんていうんですか、変更はあんまりないかなと思うんですけど、そのまあいい面悪い面少しずつ取材したところで出していくっていうところでいいかなっていう意味でのフラットです。まあもちろん便利っていうのはありますけど、まあ一方でなんていうんでしょうかね、まあ個人事業主っていうふうな側面であんまり、責任がないドライバーも多いみたいなね、そういったところの側面もご紹介はもちろんされてました。確か TVer とかでも見られてたから、あとテレ東も独自でオンデマンドやってるんで、確か最新回だけ無料とかで、まあ今だと多分もう1回分有料とか、なんか、最初の1ヶ月有料とかね、確かあるはずなので、もしよかったら見てみてください。代表の方が出られています。で、そのウォルトは、10月か11月ぐらいに東京でやっとローンチして、で、自分もすぐ応募したんですけど、なかなか来なくて、で、1月の中頃ぐらいに、説明会やるんでっていう話がありまして、で、それをもって、あと、なんかテストを受けないといけないですね。テストっていうのは3択かなんか4択、3択ですね。のテストがあって、まあ、この交通標識は何ていう意味でしょうとか、なんか例えば止まれとか、車両通行禁止とかあるんですけど、まあそういったものとか、あと自転車はなんか、進入禁止とか、なんかそういうのとかがあるんで、まあ、日頃の交通事情だったりとか、普通の道路交通法を分かってる人とかだったら、ほとんど取れますね。で、ウォルトの料金体系だけちょっと知らなかったんで、自分はそれだけ間違えたんですけど、それがもう全部正解でしたね。まあ、ウーバーイーツもやってるんで、ある程度そのルール内は、簡単なルールぐらいね、説明会も聞いてたら分かるかなというところでした。で、30問やって9割かな。なので、まあ、3問間違いまで OK だったんですけど、まあ余裕で。で、その後、まあ、そのバッグ、ボルトはね、バッグと、あと、ジャケットというかブルゾンとキャップがあるんですけど、それを基本的に、出勤時は、なんていうか知らないけど、ユニフォーム着ないといけないっていう、ちょっと縛りがありまして、ちょっと水色を着しようとした感じなんで、まあ、ちょっと若干若干というか、まあ、おしゃれではあるんですけど、今までウーバーやってるから、方からしたら、結構抵抗があるかな。なんか、俺の好きなファッションでやらさせてくれねえかよ、みたいな、そういった方々ちょっと向いてないかな、というところです。で、少しやってはみたんですけど、やはり注文の数が多くて、まだドライバーが不足してるなっていうのがあからさまに分かりまして、まず注文が経って結構経ってると言いますか、お客様が注文してからですね、結構経ってるっていうのがあり、 もうその時点で、なんていうんですかね、お届け時間とかがオーバーしてるっていうのもですね。だからかなり、早急にですけど、ドライバー欲しいんだなっていうのが分かりましたが、そこまで値段も高くなくて、ウーバー並みか、まあちょっと安いぐらい下手したら、なるかなというところですね。まだ都内の23区でも、新宿とか港区とか渋谷区、その辺ぐらいしかまだやれてないので、ちょっともっと、まだですね、2、3ヶ月しか経ってませんが、様子見っていうようなところがあると思います。で、年末年始ですが、ウーバーは特別インセンティブを、お年玉クエストとしてですね、配ってまして、何だったかな、1週間のうちに30回やれば5000円。結構、いつもの、ですね、またぎの陰性っていうのが週2回、月曜から木曜、あと金土日というですね、そこの間で何十回か、やれば、もらえるっていうボーナスがあるんですけど、それ以外、それとは別のまた、キャンペーンというか、まあ、年末ちょっと、ドライバーいつも少ないので、よかったら入ってくださいってことで、そういったボーナスがありましたね。それが2週ぐらい、クリスマスから、まあそこの辺がね一番需要があるので、その辺からありましたね。2週間ほどやってたっていうようなところですね。出前館は相変わらず優秀で、自分ちょっと23区外に住んでるんですけど、複数のその拠点というか、まあエリアっていう風な配達エリアっていう感じですね。ピザ屋でいう何々店はここまでみたいな、そんな感じで出前館もやってはいるんですけど、で自分は基本的に渋谷とか、赤坂六本木周辺のところを、一つ、入っていて、もう一個は自分のところの、郊外、23区外に家があるので、その周辺でもう二つ入ってます。まあちょっとログインの仕方がね、なんていうんですか、一個一個にID とパスワード割り振り分けられてるんで、都内に行くときはこの iPass で入って、で自分の地元に行くときはこの iPass で入らないといけないので、まあ ID とパスワードは記憶させてるんでいいんですけど、間違えてその間なんていうんですかね、テレコでやってるといくら待ってても注文来ないっていうのがあるんで、そこの管理っていうのが少し必要かなっていうのところありますね。特に3つ4つ入ってると多分難しい、その管理は難しいかな。iPass もそれで、それを見てこれがどこの拠点かっていうのは、パッと見は分かんないんで、もし3、4個入る方は難しいかな。まあ、2つぐらいだったらね、どっちがどっちっていうのは多分覚えられると思うんですけど、まあ、そういったところのデメリット、メリットはあるかな。で、メリットとしては、やはり、店から、だいたい2キロを長くて3キロぐらいなので、そんなに長い距離は、自転車、バイク問わずできますので、そこは気持ち的に楽ですけどね。まあ、その代わりかなりですね、もうこの業務委託、ここ半年以上、ツイッターだったりとかネットの方で宣伝をされてますし、で、紹介キャンペーンも僕もホームページの方にも貼ってるので、そこから、まあ自分以外もそうですけどね、アクセスっていうか応募されてる方が多く、結構、土日のピーク時間帯、ランチ、まああとディナー、どちら見ても、悪天候ではない限り、ない地はもう本当に速攻で早いもん勝ちなんですよ。なんか掲示板みたいなのがあって、これいてくださる方みたいな感じで、タップして、行きますか、はい、イエス、ノー。で、イエスを押すと自分の方にその注文が、また別のところで見られてっていうような、細かいですね。まあこういったのを運んでくださいっていうのが出てくるっていう仕組みなんですけど、本当に争奪戦になってます。だから、かなり、時間というかもう、ずっともう、スマホとにらめっこしとかないと、注文が取れませんし、で、注文が取れないと、まあ、受給保証がないので、かなり、自分の、なんていうんですか、その収入として、難しいっていうのはあるので、そこはメリット、デメリットとして、まあ、もともと業務委託はそういった、メリット、デメリットがありますので、そこは覚悟してやっていかないといけないなっていうのは日々感じてます。はい。で、今度ですね、今年21年か。で、ソフトバンクはまた出資してる、シェア、なんていうか、こういうバイクシェア、デリバリーか、のところが、ドアダッシュっていうのがアメリカにあるんですけど、そこがね、なんかそろそろ日本に入ってくるって噂を聞きました。で、誰かのそのツイッターかなんかで、 まあ、IT 関連の社長さんかなんか大業さんかながなんかあの見つけられてドアダッシュのその採用、まあ、あの運営側の採用ですよね、そこをやり始めてると。なので今年中に始まるんじゃないかな、まあ、どこで始まるかちょっと分かんないんですけど、その代表の方だとか、あと、ま、営業の取り、部長さん、部長っていうか、それぐらいのマネージャークラスですよね。その辺あたり、まあ、あとコールセンターとか、あとそういった方を、ちょっと今募集、統括される、してくれる方を今募集してるっていうようなところを、求人のところで見たので、そろそろ準備はされてるっていうようなところですね。オフィスとかまだ多分全然決まってないでしょうから、まあ、本当に多分1年か、まあ、2年ぐらいかけてやっていくとは思うんですけど、そうなるとちょっとウーバーのね立場が、本家のウーバーはドアダッシュに押されてるんで、アメリカの方ではそうなんですよね。だからシェア的には日本ではもうウーバーあとその次に出前かみたいな感じになってますけど、だドアダッシュが来るとどうなるかって、まあ後からなんで結構難しいっちゃ難しい。ウォルトもまあそうですし、メニューもそうですし、まあ、苦戦は少しずつはしてるんですけど、どんだけ飲食店の方に加盟していただくかかなりキーになってくるんで、あと配達員の確保はもうウーバーのおかげでたくさんいますから、都内でも本当にもう見ますね、すごい人数いますよ。特に街っていうかその新宿だったり渋谷とかああいった六本木らへんにいるともう一人は絶対いますからね、バイクだったり、自転車でやってる配達員のあのバッグをですね、黒いバッグが多いんですけど、ああいったものを、担いでる方、最近は腰とかがちょっと弱い方とか、自転車、自分のマイチャリを、リアキャリア、あの、カゴあるんで、あれにちょうどいいですね、あのバッグとサイズがあるんですよ。なんかネットとかアマゾンに売ってるらしいんですけど、それをやってリアキャリアにしてる方は多いですね。で、自分も、自転車、都内でやってるときはですね、家にはあの自転車クロスバイクあるので、それでも稼働できるんですけど、まあそういった新宿とか渋谷とかでどうやって稼働しようかなと今考えてまして、で、今まではですね、ウーバーがあの法人でバイ、ドコモのバイクシェアって赤い自転車があるんですけど、それを法人価格で、配達員は提供できてたんですよ。月だいたい4000円ぐらいで。で、4時間までだと借り放題っていうのがあったんですが、それが、2020年で法人契約終わってしまいまして、まあ、理由としては配達員が多くなりすぎたっていうのが理由ですね。で、一般の会員の方が、使えなくなったと。だからやめてくれと。まあ、あとは、その、Uber Eatsの、社会的な、まあ、マスコミ中心さんによる叩きといいますか、そういったものもありましたんでね、そこは難しくなったっていうのがあって、で、なんか他にないかなと思って、Google とか、いろいろ探したんですよ。ですと、あ、噛みましたね。横浜の方に、e チャリティっていう、長期で借りれるバイクシェアというか、リースで借りれるやつがあって、で、e バイクですよね。電動付きの、クロスバイクみたいな。例えば、車種で言うとですね、パナソニックかな。で、TB1E っていう、TB1 っていう結構、タイヤはそのブリヂストンさんの、あ、なんかブリヂストンか。ブリヂストンが出してる。失礼です。で、バッテリーがパナソニックか。で、ブリヂストンが作ってる、自転車があるんですよ。クロスバイク風っぽい。形状はパッと見クロスバイクなんですけど、パーツは結構、なんていうんですかね。普通の自転車というか、に近いような形で、あと、その、メンテナンスがしやすいんですよね。普通のクロスって、2、30間に絶対空気入れしないと、ベコベコになりやすくて、パンクしやすいんですけど、アラブルジェストは確か1ヶ月に1回でいいのかな。なので、通勤とか通学に超向いてるんですよ。忙しい方多いじゃないですか、やっぱ通勤通学で学生さん、社会人の方って。だから、なかなか2、3週間にするって結構しんどいなっていうところもあって、月1だったらなんとかね、5分10分あれば全然できるので、で、タイヤも、クロスとか、ちっちゃい、細いタイヤって専用のバルブなんですよ。だから、それを、なんですかね、普通に市営の駐輪場とかに置いてある、空気入れだと入れられなくて、 困るんですけど、なので専用のその区切れが4、まあ、3000、2、3000とかあるんですけど、ビッグカメラとかああいった自転車売り場とか、まあ、自転車屋さんにも売ってるんですけど、でも TBI はあの普通のやつでいけるんで、そこが楽感、あとメンテがそういったものがしやすいし、なかなかチェーンも外れにくいっていうのがあって、自分それをちょっといい、ですね、リースで見たら、だいたい月5000円ぐらいでした。で、メンテも、年一とかでそこのとこに行けば、ほぼほぼ、年一のなんか定期点検は大丈夫です、みたいな。まあ、もしパンクしたらその分は一部払わないといけないです、みたいなところもあって、結構便利だなと思いました。まあ、そういったのもあるので、ちょっと今検討して、お問い合わせをしていまして、まあ、国際で今後デビューしていこうかな、というふうに思っております。またそうですね、3月ぐらいに暖かい季節になったら、ちょっとどういった感じで動いていかないといけないかなというのは考えています。はい、もしよかったら皆さんも参考にしてみてください。以上、清水セレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン。この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティーです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは、中澄明弘自身が食レポは苦手なので、それをやっていこうというふうなコーナーです。今回はですね、ローソンのうちカフェから、つい最近、まあ1月にはなるんですけどね、あのブリュレパンケーキという、のが出ました。でこれなんだってちょっと調べてみま、見たんですけども、まあ、値段はもう400円ぐらいします。結構高め。まあ、カフェとか行ったらそれ相応のものですけど、今はね、そういったところに行けないというふうな、この某ウイルスの、っていったところがあったので、多分ですね、やったのかなと。で、パリパリのあのブリュレ感、なんていうんですかね、カリカリの焼きプリンみたいな感じのカラメルがカリカリで上にパンケーキが乗ってるっていうのがあります。カロリーとしては336なので、まあそれ相応かなと。ちょっと開けたいと思います。ですね、パンケーキ2層にちょっとなっていて、その中に、カスタードが入ってる感じですかね。はい。じゃあ、いただきます。うん、ふわふわですね。うん、あ、カラメルの香ばしい匂いがしてきました。あ、これは美味しい。うん、うん、甘くて美味しいですね。で、しとり感もあるのでちょうどいい、うん、なんていうんですかね、ボリューム感っていうのはありますね。美味しいです。甘いの好きな人はこれは本当に。で、ちょっとそのカラメルのカリカリとかがあるので、その苦味が、苦味というかそこまでビター感はないですけど、少しするんで、まあそういったのが好きな人は、全然向いてるのかなというふうに思いますね。まあ、1月19日に出たので、ちょっと1ヶ月、2、3週間前ぐらいにはなるんですけど、まあ、ローソンから新しく出たうちカフェですよね。まあ、うちカフェは結構いろんなのを、バスチしかり、ちょこちょこなんかね、変わり種というか、そういったものをたくさん出してるので、これは売れるかもしれませんね、今年。うん。こういったトレンド。まあ、ブリュレパンケーキって結構、今年のなんか、去年ぐらいからなんかトレンドらしくて、調べてみると、そういった、パンケーキ屋さんというか、まあ、パンケーキからのさらに派生みたいな流れで、そういったのがあるそうです。うん。 で、インスタ映えすると、なんかやっぱり、結局そういうインスタ映えするらしくて話題になってるから、多分ローソンが、やったのではないかなというふうなところですね。うん、僕自身も、これは好きになりそうなスイーツの一つかなと思います。ぜひぜひよかったら、皆さん、一回買ってみてください。ちょっと400円もするんで、少し高めの値段にはなるんですけどね。まあ、保証は全然できますよ。これは美味しいと思います、僕も。なので皆さんよかったら、ぜひぜひ食べてみてください。はい。おすすめです。なんか、結構監修もそういった多分、体がされてるみたいな話を聞きましたので、結構本格系の、やっぱり400円出すだけありまして、本格風的な味はしましたね。はい。ぜひよかったら皆さん買ってみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フリークオーフェイト、ノア。
落ちてく暗闇の中、ためらいながら生きてる意味すら失った。まどろみの中ぼやけて消えた出口がそばにあった。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フリークオーフェイト、ノア。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。もうね、2月にもなって、かなりね、今の時期は寒い季節だと思いますけど、僕は結構冷え性で、末端冷え性って言ったらいいんですかね、手と足先、もう手先と足先が本当に冷えるんで、一日中靴下履いてます。で、家にいても、そう、今在宅勤務中なんですけど、それでもやっぱ手袋しながらね、パソコンはちょっとさすがにやりにくいんでできないんですけど、足はね、完全にソックス履いてますね。ヒートテックソックスか、キリバイから出てる、足の冷えない不思議な靴下。ちょっと2000円か1500円ぐらいするんですけど、結構良くてですね、結構パイル地のやつとかがあって、温かみがあるので、もしよかったらそういった工夫も、皆さんよかったらしてみてください。まあ、ここを乗り越えれば春になりますね。まあ配達としては一番苦しい季節になってくるんで、今がね一番儲け時といいますか、はい。まあ、冬なんでみんな出たがらないで、かつこういった季節柄になっているということで、宅配需要は大いにあると思いますので、皆さんよかったらやってみてください。出前館も今紹介制度っていうのを、紹介っていうか、まあ紹介制度っていうのをやってましてですね、1ヶ月以内かなになんかやると、宅配達かななんかやるとですね、1万円っていうのがやってますので、もしよかったら皆さん、もし、それは、何ですか、東京問わず、今、全国、ほぼ全国で、何ですか、紹介制度っていうのをやってるらしくて、で、対象者もそうですし、だから別に東京にいるからといって、東京の人だけ対象ではないので、皆さんよかったら、一回でもやってみてはいいかなと。まあ、簡単に稼ぎやすいっていうのはありますんでね、 初回稼働からやっぱ1ヶ月以内ですね。で、50回配達すると、まあ1万円分なので、半分の5000円キャッシュバックさせていただいてます。で、100配達ですと、私の方に2万円入ってくるので、半分の1万円をキャッシュバックさせていただきたいなと思います。で、もちろん、振込手数料もこちら側が持たせていただきたいというふうに思ってますので、もし皆さんよかったら、紹介コードをですね、応募の際に記入してます。そこをちょっと、ネットの方に載せてますのでね、皆さんよかったら、そちらの方、ちょっとでもね、やってみたいという方、興味ある方は、応募してみてください。まあ、もし疑問点とかあれば、そういったのもメールでね、いただければ全然回答させていただきたいなというふうには思ってますので、皆さん、よかったら、まあ、この機会に、まあ、こういったご時世だからこそちょっとやってみたいと、副業として。っていうことは気軽にできる一つかなというふうに、手段の一つですね、と思ってますので、皆さんよかったらご検討していただければと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様の ご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。